11番中田恭一が、通告に従いまして質問をいたしたいと思います。久しぶりの登壇でございまして大変緊張しておりますが、傍聴者が明日に飲んだということで一安心しております。大きく3点、質問を挙げておりますが、質問事項だけでいつものごとく即興でやらせていただきたいと思っております。まずは教育用のパソコンについて、一件質問いたしておりますが、今回の債務負担行為の中に1億3000万の債務負担が出ておりましたが、英華小学校ほか4校の小学校のパソコンのリース契約だと思っておりますが、もうこれは契約は多分なされてあると思いますので、そのある程度の契約の内容を教えて、多分2社契約になっていると思いますが、その内容と、教育用パソコンについてはですね、再三総務委員会でもうとにかく高いと、どうかして値段を落としてくれると、ある時は違約金ですか、あれはのも、議会の予算委員会の中で、凍結までしてやっておる中で、ぜひ今後新しい方向を見出してくれるということを委員会で再三言っております。なのにそのままずっと今でも上がってきておるというのに非常に腹立たしいところがございますし、その後の検討がされたのかどうか、多分、検討はしたけどダメでしたのも答弁しか今とは思っておりますけれども、非常に高いと思っております。教育長がいつか言われた、委員会の時言われたように、あくまでも教育の道具です。ですね。教育の道具にこれだけの費用がたくさんいるのかな。1億3000万はあくまでも4校ですよ。4校分ですよ。他にもまだあるわけですから。そういうことで、駅全体で大体総額として、およそいくらになるのか。これ台数が、ありましょうから、1台当たりの単価も、調べていただいておると思いますので、まずその辺からお願いいたします。またそれと合わせて、小中学校での利用の状況を教育長にお願いいたしたいと思います。私はあまり長々やるのは嫌いでございますので、教育長端的な答弁でお願いしますよ。もうだらだらは僕嫌いですのでよろしくお願いします。
はい、教育長。
11番中田議員の質問にお答えをいたします。当初お申し出になりました債務負担行為のことが9月議会で出まして、そのことを受けまして今回26年3月からの契約をするということでの予算計上になっていることをまずご理解いただきたいと思います。ということはまだ契約をいたしておりませんということになります。よって11月末で5校でございます。小学校4校と中学校1校の5校に関わるこの教育用パソコンの使用につきましては再リース延長契約ということで取り扱わせていただき、2月末までの3ヶ月間を残念ながらこれは今までの3社契約でしておりますが、しかし価格はうんと値切っております。非常に安くできました。業者の方におそらく何かの理由があっただろうと考えておりますので、ご指摘のようなこれまでそこまでの強腰がなぜできなかったのかという、疑念もお持ちになるだろうと思いますが、そこまで今回はさせていただいております。よって今議会でこの債務負担行為の方がご承認いただければ、改めて1月から入札等契約等諸般の手続き等を踏んで3月1日から新しい形での2社契約によるこの教育用パソコンの導入に入ることになります。金額のご指摘について努力はいたしておりますものの、教育現場ではそれぞれ時代刻々変わる中での学習用ソフトウェア等の必要性等もありまして、予算の中で希望もあり、私どもも交渉をしながらそれをなんとか学校現場に下ろしているところでございます。先に小中学校全体で1年にかかっているこの費用が約8967万7千円でございます。台数が教員用と生徒用を合わせて、児童生徒用を合わせて758台を導入しておりますので、 1台あたりの単価はそのまま割り算をいたしますと11万8千円ということになります。これにはもちろん付属する機器とか先ほど申しました学習ソフトウェア等の利用料等が含まれているということになります。ハードという道具にソフトを加えて初めて機能するという、まあ、こういう性質上そうなっていることをご理解いただけたらと思います。小中学校での利用の状況につきまして20の小学校では週平均パソコン教室を使うのが5時間平均です。中学校が週平均約11時間つまり月曜から金曜までの28から30時間の授業時間の中での利用で授業としての利用でございます。それ以外に子どもたちは調べ学習としてパソコン室に行って理科あるいは社会総合学習の検索をする等の利用はしているということで私どもは把握をしております。以上でございます。
はい、中田議員。
はい、まず行きましょうかね。今のところはまだ契約してないけども、現在三者契約をしておるわけですね。前のままの三者契約のやつが今継続しておるということですね。11月までは、あ、5月と11月までは、あ、2月ですね。多分日本教育機構とかなんじゃらとかいう天下り先と、もう一丁の、普通の会社との契約でかなり高くなっておると思います。再リースということでございますので、普通、私たちも、うちも一台コピーもリースをしておりますが、再リースとなるとですね、極端な言い方、10分の1、半分以下、10分の1になるとですよ、再リースというのは。ほんで、ほとんどそういう会社は進めてこんわけですよ。これを再リースして、10分の1になっても、故障やないのときメンテができませんからということでも、新たにもう一度5年のリースをしてくださいというのが、ほとんどリースは多いんですよね。価格が下がるのは当たり前なんですよ。5年間使うた後の再リースですから、価格が下がらんというのがおかしいんですよ。我々の持っている普通のノートパソコンですね、うちはデスクトップ買ってますけど、これも大体5年使えばですね、特に私たちなんかあまり上手じゃないもんですから、いろいろ失敗したなんで、だいたい5年使えばですね、もう更新時期が来るんですよ、パソコンは。それも1台11万いくらいで買えますよ、今。デスクトップでも12万、13万あれば、結構、容量の大きいやつ買えてですね、十分私たちも使える範囲になるんですよ。それを1年11万何千払って、5年間、1台のパソコンに5年間ですか、ちょっと60万ぐらいかかるわけですよね。でしょ？ハードとソフトと合わせて。そういう計算でいいでしょ？年に、8960万のリース料を払っておると。その中に、758台ありますから、年に1台あたり11万8000かかっているということですね。これが最大にこぎった結果ですかね。僕は完全にもうちょっと、普通の、もうなんとか機構の悪口ばっかり言って申し訳ないですけども、じゃなくて民間の域なんかの、いろんな応援の扱ってる機会に行くなら、この金額が喜んで、もう差し上げますでも持ってくると思いますよ。だいぶ前にソフトの内容を見ました。もちろん、オフィス2000から、一太郎からいろんなものが入ってるの見ました。中には全部使うものもありますよ。希望を取ってって言われて違いますね。もうセットで入っとるわけですから、いらんもんも買わせられてる部分があるんですよね。僕は今の市販のパソコンのやつである程度小学校についてはできると思いますよ。中学校については、やっぱりパソコン専用の時間がありますから、いろんな統計を取ったりして、いろんなソフトが必要になってくるとは思いますけども、小学校のうちはまずパソコンに慣れてパソコンを覚えるということですから、こんなに高額のソフトは入れないと思っておりますし、もうとにかく、もうパソコン内に11万8千の50何万かけて使うというのはもう非常におかしいと。で、利用状況もですね、今、教育長言われましたが、私、地元だけですけども、先日、一般質問の これを出してから霞水小学校と甲冑に、先生のところに利用状況を聞きに行きました。霞水小学校で週に平均2時間から3時間よく使って3時間と。パソコン室は勝手に入れませんよ。全部鍵閉まってますから。子供たちが調べ学習でいつも入って調べるじゃないですよ、あれは。で、小学校は総合的学習時間やったかな、何やったかな。総合的な学習の時間っていうところで、パソコンを作ったり、霞水小学校は特にその、田植えをしたり、稲刈りをしたり、ゴミゲッツをやったり、いろんな、そういうこともやってますので、週に2時から、3時間ですね。まあ他の学校は見てないので、あれですけど、それにしても、市長の言うのはかなり多いですよね。教育長の言うのはかなり多い。週に5時間も。週に5時間も使えたら他の授業はできませんよ。私はそう思います。中学校はですね、中学校で、1学年週に、4時間、5時間、多い時で6時間使ってますよという、パソコンの今日、担当してある先生から伺いました。ただその代わりその他にはその、いろんなこう、クラブでこう、統計を取ったら何だしたのを、その文化祭とかなんか発表するための統計を取るのでは使ってはおるということで、それ以上の中学校についてはですね、いろんなソフトも利用度があるということを聞きました。で、僕はパソコンは必要じゃないとは言ってないんですよ。いります。やっぱり、今小学生から、小学校幼稚園からもう、うちの孫でも、私たちの iPhone 持ってきても、自分で操作できるようになっておりますので、そういうパソコンに慣れていくことは非常に必要なことだと思っておりますが、ただその、11万8000の、年間11万8000のリース料はですね、もう少しどうかなりそうなもんと思ってですよね。何もその後、その、契約更新する、まあ多分今度また入札をするわけでしょうけども、まず日本教育機構を入れて、なんとか市長さん入れて、域の党内も入ってくるわけですけど、その入札の、業者の中に。もうちょっとこう、もうずっと言うてきて、全く何もこう検討されてないというのがですね、非常に腹立たしいんですよね。ああ、いいです、いいです。はい。
いいです。教授長、私もね、契約金一貫と金額とその利用状況についてはですね、だいぶ事実関係と違うみたいなんで、きちんと答弁してもらえますか。私もよくわかりません。すいませんが。
もう中田議員の、ご発言の中で、少し理解が違う部分があるような気がいたしますので、はっきりお互いに確認をしたいと思いますが、現在、今回、契約を更新する5校ですね。それが3社契約で11月30日まで来ておりますと。はい。で、それ以外の16校と3校は、すでに平成24年3月と平成24年12月の段階で2社契約にして、新しい契約期間に入っております。ご指摘にいただく日本なんとか機構という部分についての契約が成立しているのは今だけでございます。で、その3社契約の分について5校でやむなく延長再リースの契約をさせていただいたところですが、ご指摘のようにこれまで小学校の場合月額が130万という金額だったのを再リースで月額を32万ということにして、中学校がこれまで36万だったのを9万2千という形で2月末までの3ヶ月の再リース契約をしております。で、今回の債務負担行為の承認がいただけましたら、また3月1日からは当然2社契約による入札行為等から学校の方に導入をしていくということにしております。利用条件につきましては、私どもが校長を通じて把握した最も新しい形の中での時数でございまして、それは一つの学級が週に4時間、5時間ということではないわけですね。パソコン室を使っている利用のコマ数だという具合にご理解いただけたらと思います。はい。で、各学校にはパソコン教室が一つしかありませんで、今のところデスクトップを設置しておりますので、 パソコン機器を利用するときにはその教室に行って子どもたちが、まあ、あの学習等あるいは総合的な学習の時間等に利用するということでございますのでご理解いただけたらと思います。
はい、中田議員。
よかですかね、計算は。私は得意じゃございませんので、計算プロの方に任せておりますので、間違いないと思っています。
債務負担行為やけん、翌年度に繰り越す分野もね、債務負担行為じゃないよ。
はい、いいですか、コマ数、時間、
はい、中田議員、
授業時間のコマ数分かりました、僕、私たち言ったのは、1学年で、例えば、小学校であれば、3、4、5、3、4、5、6年ぐらいが使うから、大体1学年で平均の週に2回、2時間から3時間って言いましたので、まあ、中学校にすれば4時間使うて、3学年使うわけですから、12時間ぐらいになりますよね、はいはい、それは時間的には分かりますけども、その2社契約になっとるっていうのは3社契約を2社制契約にしたその機構との関係はもう全くないわけですか、ゼロですね、そう確認をしてということは、再リースということになれば結局新規の安い業者も入ってこれない状況ですよね。今の状況になれば再入札をすると、やむを得ず再リースをするということですから、今まで5年間、3社契約してたけども、それを今度2社契約で再リースするということは、新規に、リース会社との契約がないから入札はないわけですよね。そうな、5号分だけですよ。5号分だけです。そういうことはそのまま再リースをすると。例えば他の学校もですよ、5年契約後にですよ、また再入札をしてもっと安いところを、見つけていくという方法はもう取らないわけですか。もうずっと、例えば、その新しい業者が入ってこれないって言ったらちょっと言い方悪いですけども、5年契約ですから、地元の業者にも参入させてあげたいわけですよ。安ければ。県内、当該の業者が安ければですよ。やむを得ずそっちも取るでしょうけども、当該の業者全く入らんで、その前は何とか機構のつてでこっちに、何とか機構の紹介かなんか知らない、それで三社契約取って、その三社契約の一社と二社契約するというとですね、本来の入札の意味がないわけですよね。そう思わんですか？いや、僕は以上がですね、もう安いものを買えない状況でしょうか、今。再利すれば、もちろんもう、新しい契約じゃないんですか、今の随意契約みたいなもんですよ。極端な言い方するならですよ。まあ、随意契約とは違いますけども、今ある品を再利するということは、機械そのままで再立するわけですから、地元の新規参入者も入りにくい状態になってしまうわけでしょ。入札せんわけですから。は？3ヶ月間だけ再立？わ、説明はもうちょっとわか
はいはい。
教育長、私もね、これ、債務負担行為で1億2862万、契約、5年間で契約されてますよね。このうち、今年度分の3ヶ月間分だけで8977万とかいう契約は、これこそおかしくない。うん。758台分。はい、中田議員。
議長に代わって質問していただいておりますけども、債務負担行為自体1億何千万円、5億分でしょうが、それは再リースというのを言わせたでした。再リースをステッ
チ。はい、いいです。小林教育長。はい。
大変説明が悪くて申し訳ございませんが、5校分が11月30日で契約が終わります。はい。ところが9月議会で債務負担行為の 承認をするようにという動きが出てきましたので、ご公文の新しい契約をすることについては、向こう5年間を債務負担行為で1億3000万円で上程をさせてもらうことにしたわけですね。ところがその議会で手続きを経て学校に設置するまでに空間ができますので、その余白の12月と1月と2月のこの3ヶ月間だけは、これまで契約してたやむを得ない3社契約だけども、それを再リースして交渉をして2月末までですね、今度の2月末まで、そういう契約をして、いくらか先ほどの金額でお示しした形での契約に今取り付けておりますと。その後の3月1日から学校現場に導入することについては、1月に新たに入札とし行為を行って皆さんに決めていただくことになるということになります。どうもすみませんでした。
以上。はい、中田議員。はい、やっとわかりました。ということは、この債務負担行為の1億3000万についてはあくまでも予算であって、それを範囲に、その範囲内で入札をかけるということですね。新たな契約をやっていくという形でいいわけですね。はいはい、わかりました。ただその中には結局今の会社も入ってくるし、規模は取ってやるわけでしょうけども、そのなるべくですね、安い金額に落とせるようにですね、努力をしていきたい、いただきたいと思っております。必要なものですからね、いらんとは言ってないわけですよ。ただ一つ、学校のパソコンについてですね、私も昨日下水と課中に行ってきましたけども、中学校はやっぱり今のパソコンぐらいのプログラム、今僕たちが市販で買ってるぐらいのプログラムは十分使いこなして必要だとは思っております。ただ小学校に関してはですね、僕はもうあんまり私も使えんとですけど、タブレット1台こうやった方が安ないかと思っておりますよ。今の教育パソコンを2台か3台ですね、今の大きいプログラムついたパソコンをですね、2台か3台置いとけば必要な時は子どもたちがそれで使うと。あとは正直言うと、今タブレットでですね、僕は十分小学生は、パソコンに慣れることができると思います。平易的にはですね、今言う、無線 LAN で、やれるとこだけやったら、買い取りの1万5千、2万ぐらいだな。2万ぐらいかかるな。確か2万ぐらいで買えるんですよ。もうこれもほとんど使い捨ててる状態ですから、もう5年すればまた更新になります。2万3万で買ってですよ。学校内に、Wi-Fi を引ける、あれをやればですね、逆に子供たちは、いろんな図鑑やないもんいらんとですよ。例えば、お米の作り方とか言ったらですね、みんな一緒の画面を見ながら一緒に教育もできるわけですよ。ですね。行きの議会とはって言ったら、いろんな問題出てきて、もうどんどんどんどん行きの内容もですね、一緒のページをめくっていって一緒に授業ができるわけですよ。僕はそっちの方が小学生は利便性があるかなと思っておりますので、その辺もぜひですね、考慮をしていただきたいと思います。中学校はやはり今のある程度プログラムの入ったパソコンの方が、利用できるし、利用価値もあると思っておりますので、その辺もですね、学校の現場側とですね、話しながら、私たちも前総務委員会かなんかで、竹雄市に行きましたけども、もう小学校やってますね、竹雄市はほとんど。一人に一台ずつ、貸してですね、これも 100% いいとは言えませんということでしたけども、いろんな事業で使えるということでございますので、どうせこれだけ大きい金額を使うならですね、もう一人、学校生徒も少なくなっておりますね。小学生に一人にもう、食べて一体こうちゃってもよくないですかというぐらい僕は思っております。そのくらい思い切って、やってあげた方が逆に、学校が子どもたちのためにはなるんじゃないかと思っておりますし、普段は使いませんので、Wi-Fi の聞くところじゃない、使えない。学校の中でしか使えないにしておけばですね、多分、十分に、機能を発揮できると思いますので、その辺も合わせてですね、今後、ぜひ、小中学校のパソコンについては、とにかく経費を抑えていただきたい。これだけパソコンが安くなった時代にですよ、小中学校の教育用だけこんなに高いとおかしいですよ。我々の使うと、もう僕はあんまり使えないんですけども、僕の使える範囲は10万で十分のパソコンで使っておりますので、十分いろんなこともできます。ですのでですね、ぜひ、もっと安く、 仕入れ、ちょっと仕入れは失礼ですね。安く、利用できる方法を検討していただきたいとお願いいたしまして、お願いじゃありません。もう必ずお願い、やっていただくということを約束していただいて、1問目の質問は終わりたいと思います。次に2番目の、調査建設検討委員会。もう先ほど田原委員が得られましたので、重ねられない点だけで、私の質問としては、市長の諮問機関だとは思っていますが、その位置づけがよくわからないというところと、先ほど言いましたように、もう市長にも答申はなかったということでございます。市長に本当に答申があったのか、中間報告が。今回の施政方針でも全く一言も、庁舎建設には市長、触れておられませんでした。合わせてその新聞発表の意図とですね、議会の報告はということで質問をしておりましたが、田原さんが言われる通り、うちにも何回も、もう、酒飲みとか何とかの場になったのもいきなり言われるんですよ。お前たち何も知らんとかこう言われるわけですよ。もう非常に寂しい思いをしますし、その、市長の諮問機関ですからね、何も一言も入ってこないうちに、勝手に新聞報道して、ちゅうのなんか、腑に落ちるような気もするわけですよね。まあ、それは、先ほど、誰言われる諮問機関も一生懸命やっていただいておりますので、そうは言えんところもあると思いますし、これ当初から、委員は公表してましたかね。ちょっと私も忘れたもんですから、庁舎建設検討委員会の委員は公表は多分しないで、会議も公開ではなかったんじゃないかと思っておるんですけれども、この新聞発表の意図と市長に何も届いてないというところの非常におかしいなと思うんですけども、その辺、どう思いますか。
はい、白川市
長。中田教授議員の、庁舎建設委員の諮問機関の位置づけということでございますけれども、まずこれはですね、今年の2月会議、議案第6号で、壱岐市附属機関設置条例の一部改正についてということで、2月27日に上程いたしまして、3月19日に可決をいただいておりますので、附属機関、壱岐市の附属機関ということで、お願いいたしたいと思っています。それから、行政報告で、触れてないと。で、6月にもちろんそういうことで、設置したよということを触れました。それで9月にはですね、今4回まで開催しておりますということだけ申し上げました。で今回もですね、私は正直申し上げて、この諮問にはですね、白紙の状態で、投げておるということもございましてですね、とにかく雑音は抜きにして、とにかく息の将来に向かって、一生懸命考えてくれということをお願いしております。ですから、横でですね、雑草枝なんかするようなですね、本当にもう真摯にですね、取り組んでいただいておると思っておるものですから、あえて、答申を、中間答申は求めていないところであります。そして、それから、委員の名簿でございますけれども、委員は第1回の時に、報道機関を入れて、第1回の委員会を出しております。ですから、報道機関の方々、いわゆる、諮問委員の17名の皆さんは、公表されているということを申し上げておきたいと思います。それから、そういったことでですね、先ほど申しますように、この3月に答申をいただきましてですね、本当に、皆さん方と十分時間を取って議論していきたいと思っている次第であります。新聞発表というのはですね、この、菊森委員長、そして、長岡副委員長がですね、報道機関を入れると、なかなか、あれがこう言ったとか、これがこう言ったとか、そういう報道されたのではですね、活発な意見、本音が聞けないということで、非公開とすると。それに代わって、終わった後で、こういう話をしましたよと。いうことを発表するということを委員会で決められていました。で、それが終わりましたから委員長と副委員長が記者発表をなっていると。そういう状況でございます。
はい、中田議員。その辺はその、 市長の諮問機関との関係で、位置づけ聞きたいんですよね。もちろん、委員長が言われるように、報道陣が入ってくれば、我々議会とはちょっと立場違いますので、あの人はこう言うた、この人はこう言うたで、なかなかこう、思い通りの意見が言えないのは十分わかりますが、それを、だからといって、こういうことをしたということを新聞報道しますというのは、市長に報告ありましたか？
はい、白川市長。
それについてはお聞きしております。はい、それについてはお聞きしております。
はい、中田議員。
であるなら、我々も新聞でしか知れないということですかね、ということは、番組と一緒で。いやいや、新聞報道で、いいですよ、新聞報道がどうのこうの言うわけないです。ということは、それを記者アップしていただくのならですね、その中間投資も、もう、書面をパッと送っただけでもいいですから、こういう話がしましたよぐらいはさ、我々にも流してほしいわけですよ。新聞社を 100% 信用してもいいですし、宣伝もいい。それは我々も勝手でございますので、ただ、委員長がこう言ったとか、新聞にも書かれてますよね。ああなれば余計意見を言えなくなってしまうんですよ。萎縮して。ですね。私のように横着な人間はいくらでも言いますけども、ちょっと、一般の人になればなかなかですね、あれがこれ、こう言った、こう言ったになるとですね、活発な意見が出てこんと思うとですよ。ですから、なるべく僕はもう、秘密会が一番良かったかなと思っておりますし、新聞発表するのであれば、今、こういう内容で新聞発表しましたぐらいの走り書きでも結構でございます。をちょっと送っていただければ、今こういう状況ですよと、何回目会っとるからまだ最後の答申が出てませんよとか、言えるわけですけども、私たちも、それは途中経過ですからどうなるかわかりませんよって、住民の皆さんにも返答はできるわけですけども。もう何の会のあるために、お前たちはどうしようと何も知らんとこ、ここもバカ足りんがんこと言われるわけですよ、私たち。私に。言われても、何も知らんとですしか言えんわけですよ、私たちとしては。で、市長にも言ったなんちゅうのも、その辺がですね、非常に位置づけがわからんとですね。
はい、平川市長。
私が今、菊森委員長から聞いたのはですね、こうして、会議が終わってから、委員長、副委員長で発表しますよという、そのことを聞いたことでありましてですね、内容でこうやりましたということは全く聞いてないわけです、私でも。ですから、今、中田議員おっしゃるようにですね、もう、あと回数もあまりたくさんないと思いますけれどもですね、ケーブルテレビでも発表しておりますが、その内容について、おっしゃるように、お知らせをするということにいたします。
はい、中田議員。
そこが僕はおかしいって言うんですよ。市長の諮問機関ですから。でしょ？市長の諮問機関ですから、市長に何もないで分からないかって、本当にその位置づけていいんかって僕はそこを聞きたいんですよ。発表するって言いましたけど、私は内容いただいてませんと。全く別の道、市長の諮問機関でいいんですかね？それが諮問機関ということで。
はい、社会市長。
私は諮問機関のあり方についてですね、当初、こういうことについて、研究してくれということを諮問してるわけです。ですから、そこに変更があったり、あるいは、諮問機関からですね、意図は、こういう意図でいいのかとか、質問があればですね、それに答える。で、やっぱり私はですね、一つのことで諮問した以上はですね、答申を待つと。私、それでいいんじゃないかと。私の感覚では、そういう感覚を持っております。
はい、中田議員。
はい、市長はそういう考えであれば、私は何も言いません。市長の諮問機関ですから、我々が口出すところでございません。ただ一つ、多分、その委員会には、建設ありきじゃなくて、先ほど市長が言われた、建設をするかしないかも、多分、してあると思うんですよ。諮問してあると思うんですよね。どうも今の内容聞いたら、田原議員が言うように、建設ありきのように聞こえてどうもされん。まあ、それも答申が今度分からんけんですね。市長も答弁できんと思いますので、いいです。多分、立てるべき、立てないべきも、ちゃんと検討されて、これがいいんだという方向が出てくると思いますので。
はい。はい、白川市長。
私が申し上げたのはですね、諮問は大きな一つの意見だと、それはですね、尊重すると。しかしですね、例えば諮問でですね、建設をしなさいと、投資が建設という投資があったとします。しかし先ほど田原議員がおっしゃるようにですね、いやいや、そうじゃないよと、立てんでもいいじゃないかと、そういう議論もですね、当然私はお聞きしたいと思うし、でそういったことも含めてですね、私はしかし投資をいただいてますから、投資はこうなんだと、それは大きな叩き台です。しかし、それこそ建設ありきではないということはですね、改めて申し上げておきたいと思います。
はい、中田議員。
いや、そういう意味で聞いたじゃないですよ。当初、建てる建てるも、建設するもしないも、しないの方向、両方向でも、もちろん諮問してるわけですからね。それは十分、この検討委員会の中でされておるでしょうから、ということで言うわけですから。その後、答申が来てから、市長なり、議会なり、いろんな話になってくるのは、もちろん市長に言わされておるでございますので、とやかく言わんで、3月までゆっくり待ちたいとは思っておりますので、ただ、いろいろ途中ありましたもんで、我々ちょっと不安になりまして、こういう質問をさせていただきました。はい、3月までゆっくり待ちたいと思います。最後に、今度は軽く終わりたいと思います。消防施設の、充実ということでですね、防火水槽の自動給水装置が非常に、合併前の勝本町時代に、勝本はできておりませんでした、正直。で、前の消防庁から私は、1期でも2期でも、年間少しずつでもやってくれということをお願いをしておりましたが、一向に進んでおりませんので、あえてまた質問、違うお願いをさせていただきたいと思います。だんだん防火水の建築も国の予算がおりるので、なかなかたくさんできない状況になっております。ですのでですね、どうせ市の負担がたくさんあるとき、市の負担もいくらかいるわけですから、その分をですね、早めにこっちの方に回していただければと思っておりますし、前回も言いましたように、火災が起こってですね、ホースをどんどん延長して、あげくに包みとかいろんなところからですよ、防火油水に振り込んで、入れてまでやるわけですよ。帰ってホースを干して、次の日の、もし火災があったらですね、ホース一本もないわけです。ホース通れから始めない言語なわけですね。で、できれば、早めにやってほしいのと、ちょっとこの前聞いたら、水道工事された方に聞いたら、水元管水とか水道の工事をして、本家の通っとる横にある分についてはですね、取り出し口はもうつけてあるそうですよ。水道課がつけてくれたと思うんですけども。ですから、金額的にはもう、あとそうかからんと思いますので、もちろん加入申し込めないの件もあると思いますけども、水道加入の件もあると思いますけども、なるべく早い時期に、できるようにお願いをいたしたいわけですが、簡単に。はい、白川市長。
中田議員の消防施設の充実についてのご質問にお答えをいたします。島内の防火水槽の設置数は646ございます。郷村175、勝本143、芦部199、石田129ということでございますが、そのうちに、給水の施設が整っておりますのが、郷村114、勝本16、芦部107、石田23ということでですね、おっしゃるように、勝本地区についてはですね、非常に少ない。それが、平成22年度に1期、そして23年度からはですね、毎年4期、いわゆる各旧4町に1期ずつということで、知事として進んでいないというのは事実でございます。そういった中で、井本浦地区、あるいはもう、勝本浦地区もそうであるようでございますけれども、防火水槽の近辺まで、水車が来ているという状況でございます。そういったものにつきましてですね、私は、消防庁に対して、そういう割り合わせできるところは早くしようよということを申し上げたところであります。実は今、設置工事をしておりますのは1基あたりですね、水道加入金等を含めて25万円かかっております。 一期ですね。ですから4期で100万枚としかかっているわけですけれども、しかしこういうその近辺まで来ているのはですね、そうかなんと思っているわけです。ですからそれはぜひですね、急ぎたいと思っています。なお火災が起こりまして、防火水槽の水がなくなったというときに40トン入るわけでございますけれども、今までというか過去何年か前まではですね、消防団の方に、出動をお願いして翌日またですね入れていただいておったという経緯がございます。そういった中で今そういう消防団員の方に負担をかけられんということでですね、今消防署の方で、そういう給水施設がないところはですね運んでおります。実はその2トンの給水車でございますから20回かかるわけでございます、ね、しかしあの消防団にはですね迷惑かけられないということで、そういう体制を取っております。しかしながら防火水槽というのはやはり、本当に、非常時のですね、必要不可欠な施設でございますので、今議員ご指摘の改善を進めてまいります。
はい、以上で私の質問を終わらせてどうも。